きを仕事にする女たち。このポッドキャストは自分の好きや得意を生かしてビジネスをするコミュニティサロンジョワインのメンバーが運営しています。今日のエピソードは片付けコンサルタントのまっちゃんがお届け、ゼロのつく日を担当します。今日は私が片付けのお仕事をするようになった理由についてお話をしようと思います。はい、片付けのお仕事って珍しいっちゃ珍しいので、結構好きなことで仕事ができていいねとか、なんかよく好きなこと見つけれたよねとか、どうやって見つけたのって質問されることがあるので、その流れをねちょっとお話ししようと思うんですけど、まず私が皆さんに伝えたいのが、最初から片付けのお仕事しよう、私は片付けが得意だ、イエーイってなったわけでは全然なくってたくさんの紆余曲折があり、最終的に片付けにたどり着いたっていう感じなんですね。そう、実は私はヨガの資格、ヨガの講師の資格とかも持ってるヨガの先生、全然やってないけど実は持ってるんですよ、RYT500 みたいなやつ持ってます。はい、持ってますし、そのだからヨガの先生 やろっかなと思ってた時もあったし、マッサージもね学んで、大好きなハワイアンマッサージ、ロミロミだっけが、すごい私好きなんですよ。そうで、すごい通ってたので、その大好きなマッサージ そのマッサージをしてくれてた人にマッサージを教えてくださいって言って、マッサージを教えてもらって、実際にマッサージのお仕事をしてた時期もありました。はい。あとは、英語も好きだから、英語をなんか教えることも、どうなんだろう、向いてるかなと思って、英語を教えようと、ちょっと動いてた時もありました。はい。もちろん、その理学療法士、大学がその専攻だったので、理学療法士のお仕事も、今もちょっとしてましたけど、がっつり、本業としてやってた時期もありました。はい、そんな感じで、最初から別に片付けコンサルタントに私はなるってポケモンマスターになるみたいな、サトシみたいな感じでずっとブレずにその仕事を目指してやってきたわけじゃなくて、いろいろ紆余曲折ありつつ、なんか片付けにたどり着いたみたいな感じなんですね。そうで、たどり着いた理由としては大きくタイミングと出会った人たち、サキさんもこのサロンジュワインの運営しているサキさんもその一つに大きく関わっているんですけど、3つ理由があって、見つけた理由がね、一つがタイミング的に、多分私が最初の仕事1年目がしんどくって、そう、それは理学療法士なんですけど、理学療法士って私に向いてないんじゃないかと思って、なんかそこで初めてね、自分の仕事をなんかちゃんと考えようって思ったんですよ多分みんな大学生の時とか学生の時にそれをやるんでしょうけど、敷かれたレールに乗ってシャカシャカシャカシャカって、はい、ありがたいことに大きく失敗もせずにそのまま進んでいって、知らない間に理学療法士になったので、あんまり真剣に私はこの仕事をやりたいかとかね、この仕事は私の大事なことを満たしているのかとかね、あんまり考えてなかったんですよ。そう、まあ、今思うと冷静に分析すると結構合ってる仕事なんですよね。そう、人間がすごい関わってて、人の人生に関われるお仕事なので向いてるんですけど、当時はすごいなんかパワハラを受けてたので向いてないって言われてたからね、向いてないんかなとかちょっと思って、そう、すごく真剣に自分はこの人生でどんな仕事をしていきたいんだろうって考えてた時期があったのが一つ大きなきっかけですね。そう、プラス当時海外の人とお付き合いをしてたりしてたので、こういう国家資格ってシンプルに海外行くとただの紙切れになるんですね。そう、だから何もない人になるんですよ。大学で学んだことも何一つ生かせないから、あんまりその他のお仕事でね。そう、だから私何もない人になっちゃうと思って、 結構リアリストですから、うん、なんか海外暮らしお花畑みたいな感じではなくて結構リアルに、じゃあ海外でもしその短期でもね、なんか暮らしていくんだったら手に職がないと何かしら生きていくことはできないなと思って、お仕事探しを、自分の仕事探しをしようと、自分でできる何か仕事を探そうって思い始めました。はい、それまでは何かこう国家資格を取って、何か資格を取って国のね、なんかそれに準じたお仕事をするのが一番女性としては、こう女性ってね、仕事を出産とか結婚とか辞めたりしなきゃいけない時があるから、資格のお仕事が大事だよって親から言われ続けてきたので、資格を取って特に国家関係のね、あのお仕事をするっていうのが一番楽というかいいものだと思ってたんですけど、海外に行ったらそれが通用しないので、初めてじゃあ自分で何かお仕事をした方がいいなって、その時にそういう考えに切り替わりました。で、その時に出会ったのがさきさんのポッドキャストだったので、なんか自分でお仕事をするっていうのも今まで本当に1ミリも考えたことなかったし、周りにいなかったので、まあ、おじいちゃんとかは自分で仕事してたんですけど、あんまりそういう発想がなかったんですけど、初めてそこでそういう人生もあるんだっていう方向に初めて切り替わりました。はい。で、その上でじゃあどういう仕事をしようっていろいろ考えた時に、それこそあのヨガとか筋トレとかもすごい好きだったので、ジムのインストラクターになろうかとかね、ヨガをやろうかとかね、マッサージも好きだったのでマッサージのお仕事をしようかなとかね、なんかこう多分もともと持ってたその理学療法士の仕事からこうあんまり離れることが怖くって、ちょっと似てますよね、マッサージとかヨガとかジムのインストラクターもあの好きだし似てたので、まあ、そっち系の仕事をやってみようかなと思っていろいろ動いてたんですよ。そうで、やって全て一回やってみて違うなってシンプルに思いました。はい。なのでなんか自分に向いてる仕事何なのかなと思ったら、一回やってみるといいかなと思いますやるって言ってもそのあれですよ、別にお金をいただいてね、あのお客様を集めてやるっていうよりかは、もう本当に近くの人に一回やってみるみたいなことですね。そうで、マッサージはなんで違うかなと思ったかというと、私は結構話して、人と話してね、なんかその人の人生に関わるのが好きなんですけど、マッサージはね話せないんですよマッサージのクライアントさんと話すことは好きだし、技術を高めたりするのは好きなんですけど、マッサージしてる間ってあんまり話せないですよね。お客さんもさ、めっちゃ話したいわけじゃないじゃないですか。話す人もいるけど、どっちかというとリラックスしに来るので、そういう意味でなんか話せないなと思ってこれ向いてないなと思って、はい、これをやって向いてないなという結論にたどり着きましたはい、なのでやめましたね。はい。で、ヨガはね、やるのめっちゃ好きなんですよ。好きだし、考え方も好きだし、こうなんていうんですかね、人の人生にも関われるっちゃ関われるんですね、ヨガって。こう考え方もね、すごくあの根付いているものだから。そう、あの筋トレだけじゃなくて、やっぱこう考え方そのものがあのヨガにはありますので、そちらもすごい向いてるな、好きだなって、今でも好きだなと思うんですけど、ヨガのこのプログラムを組んでそれを教えるということ自体はあんまり楽しくはなかったんですね。ヨガの考え方とかを伝えたりするのは楽しそうだなって今でも思うけど、そのヨガを一緒にあのやりながら伝えるっていうことが、なんかどうしても自然にやりたいと思えることじゃなかったんですよね。うん。まあ今思うと、そのヨガをやってる時間にめっちゃ人と話せるかというと、そうじゃないからだと思うんですけど、多分これも結局マッサージと同じ理由なんですけど、うん、そのヨガの筋トレの話しかできないじゃないですか、その時間はね。そう、もちろんそのヨガのお話はできるんだろうけど、それはヨガのお話をする時間として取らないとできないですよね。みんなヨガを、あのいわゆる運動のヨガをね、やりに集まるイメージがあるので、そのスタジオとかは そう、そんな時ずっとペチャペチャペチャペチャ喋られたら多分困るから、うん、あのヨガは向いてないなと思いました。はい、ただヨガは好きなの、好きだし話すことは好きなので、うん、なんかそういう話をいつかできたらいいなと思うんですけど、まあそういう意味でヨガはあの諦めました。諦めたっていうか向いてないなと思いました。はい、で英語の先生はですねこれは、まあ、向いてないなと思ってたんですけど、向いてないなと思ったんですけど、まあ一回ねやってみようかなと思って、その周りにショコさんもそうだけどフランス語の先生もいるし、ヨガの先生、ヨガじゃないわ、英語の先生をやってる方もいらっしゃって、そうなんかみんななんか楽しそうにやってるなと思ったから、なんかちょっとかっこいいなと思ってやってみたんですけど、これはシンプルにあの英語を教えるということに一切の興味がなかったですよ。もちろん語学は好きですし、あの人に教えるという行為も好きなんですけど、今思うとシェアハウスでその日本語困ってる人とかね、なんか英語のなんか英語とか日本語をこう学んでる人が集まってたらしいね、シェアハウスで。そういうことが議題に当たること結構あったんですけど、そういう時にそういうこと、言語を教えることが一切興味がなかったことを思い出して、そう、あ、これ私が多分自然にやりたいことじゃないんだろうなと思って、一回やって登録とかしてね、向いてないなと思ってすぐ読みました。はい、そんな感じで私は一回なんか面白そうだなと思ったら秒でやって、秒でやめてるので多分皆さん気づいてないんだっけなんですけど、紆余曲折いろいろあります。はい、まあ、そんなこんなで片付けが私はすごいあの自分の好きなこととか興味があることとか得意なこととか信念とか全てこう満たしてるなって気づいたのは、それらをいろいろ経てたどり着いたって感じですね。はい、あの八木純平さんだっけ、純平さんだっけ、なんか自己理解の本を出されてますけど、あの彼の本の中にはあの興味っていうのは好きですね、好きと得意ですね、才能、持って生まれた才能、持って生まれたっていうか身につけてるものもあると思うんですけど、まあ、得意なものと自分の大事にしてる価値観とか信念が重なったところが人のために使える領域だよって、お仕事になるよって言ってるんですけど、本当にそうだと思いますし、さきさんのサロンで私がすごく、その自己理解の質問の中で印象に残ってるのが、世の中に対して憤ることは何ですかっていう質問があったんですね。そうで、私はあんまり普段からこう自分の信念があって世の中に対してすごいパッションを持ってこう怒りを表すことはあんまりないんですけど、でも唯一世の中に対して憤ることは何ですかって質問をされた時にパッと出てきたのが、学校とかでいじめられて、なんかその環境が辛くなって亡くなっちゃう方とかね、なんだろうな、その環境を変えられるのに、客観的に見たらね、変えられるのに、なんかこう助けをの手を周りが伸ばせなかったりとか、その人が助けを求められなくって、なんかこう悲しい結果になっちゃうような、せっかくの一生で一回の人生、まあ輪廻転生するかもしれないけど、この体では最後の人生楽しむために生まれてきてるのに、なんかこう苦しい結果になっちゃう人たちに対して、てかそれを起こさせるその世の中に対してはすごく憤ってたんですよね。そう、楽しいのに、人生って楽しいはずなのに、幸せになるために生まれてきているはずなのに、なんでなんでなんでってすごくそれは憤ってたので、そう、それは多分私の信念なんですよね、大事にしている価値観です。いつもこのポッドキャスト、自分のポッドキャストでも話しているんですけど、とにかく自分の今日を、ね、他の誰でもない、他のなんか会ったこともない誰かの人生を羨むんじゃなくて、あなたのこの今日の一日をまずは全力で楽しもうぜっていう、あの信念のもと活動してるんですけど、そういう価値観と好きと才能のこの3つが重なったところが多分仕事になって、それが私の場合は今のところ手段としては片付けだったんですよね。別に片付けだけじゃなくて、これから変わってくるかもしれないんですけれども、人が好きで、人の人生に関わることが好きで、で才能としては多分なんかこう人のなんか長所を 見つけるのが得意とかね、それはやめられないですね。多分人の人間が好きなので、その人の自分では気づかないなんか魅力的なところとか長所が見えるとかね、あと分析することが好きだとか、なんかこう乱雑なものを整えることがやめられない得意なので、そういったところをこう合体したら私の場合は片付けになったよっていうお話です。はい。なので伝えたいのは、シンプルにストレートに片付けコンサルタントになってはなったのではなくって、いろんな紆余曲折があって、そしていろんな本とか、そういう自己分析とか、サキさんのお言葉、って言ったらちょっとあれですけど、サキさんのと関わることによって見つけたことなので、はい、今もしもがいてる人とか、今やってる仕事でなんか悩んでることがあったら、その中で自分が、ね、好きだと思ってることをやめたいけどやめられないような、なんか自分では別にこれは別に好きでやってるわけじゃないんだけどやめられない、でも人に褒められることって才能とか得意なことだと思うので、それと価値観ですね、さっきのさきさんの世の中に対して憤っていることも、この価値観とか信念を見つける質問の一つだと思うんですけど、自分が大事にしている人生の価値観信念のこの重なるところを見つけると、仕事を変えなくっても、今の環境を変えなくっても、その中で自分をどう生かしていくのかっていうのを見つけられると思うので、はい、そういう視点で見てあげると面白いかなって思います。はい、なので、私は今までもしやってきたヨガとかマッサージとか理学療法士とか英語の先生も、もしかしたら自分のその才能と好きと価値観を照らし合わせたら、働き方を変えれば多分見つかるんですよね。多分ヨガでも運動をするんじゃなくて、なんかこうプログラムの中で一緒に学んでいくスタイルだったら多分向いてるだろうし、マッサージでもどっかに勤めるんじゃなくて、マッサージプラス何かこうお話しする時間を取るマッサージだったら向いてるんでしょうし、そう、理学療法士でも自分の向いているジャンルはあります。はい、なのでどこの領域に行っても、この好きと得意と価値観が分かってたら、自分が苦しまずに自分の才能を人のために使って、自分が楽しく働ける状況ってのは作れると思うので、はい、八木さんの方もぜひ読んでいただけたらなと思います。はい、というわけで今日は私が片付けコンサルタントになった理由でした。はい、では、ここまで聞いてくださりありがとうございました。また、次回のポッドキャストでお会いしましょう。コメントお待ちしておりますので、ぜひコメントを書いてください。あ、では今日は皆様一日味わい尽くしてください。ではでは。